皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、10月21日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は大企業の破綻です。日本航空の再建なんかもですね、主力銀行団が、政府の作りました再建計画にノーというと、まあ、こんな感じになっておりますし、アメリカの方ではバンカメがですね、ものすごい大赤字を出したということで、いよいよこれからですね、大企業破綻の波が全世界をぐるっと一周するんじゃないかなという感じがするんですね。で、大企業の破綻ってどういうものかっていうのは、もう本当に戦前の日本を見ればわかる通りで、大日本帝国の破綻が、まあ大企業の破綻の典型的な例なんですね。まず一つ言えることはですね、その、ことの実態を知ってる人はごくわずかだということですね。まあこれは90年代に潰れました大手の金融機関なんかでもそうなんですけども、あるいは、西暦2000年だか2001年にエンロンで潰れましたね、アメリカでね。あの時もそうなんですけども、大企業の経営の実態を知ってる人は本当にごくごく一握りの人なんです。で、そういう人たちはですね、ほとんど経営ってことをやっていなくて、統治っていうことをやってますから、とにかく隠すこととか飛ばすこととか、その場しのぎにすることの非常に上手い人たちがやってるんですね。ですから、まあ本当にその破綻なんていうことにつきましてもですね、お首にも見せないような、まあなんかそんなことがですね、まあ非常にこの多いもんで、ですからその大きな組織の中で働いてる人っていうのは、公式な情報からですね、その実態を知るっていうことは、ほとんど 100% 不可能じゃないかなと思うんですね。まあ、人事を見ているとですね、若干気がつく節もあるんですね。人事を見ているとおかしいんじゃないかって気がつく節もあるんですけども、まあでも大体はですね、その実態を築くってことはなかなか難しい。二つ目はですね、大企業が最終的に破綻に至るかどうかはですね、権力闘争の結果で決まることが多いということなんですね。まあ山一証券が潰れた時もそうでしたけども、まあ裏で飛ばしが出てきたわけですね。あの飛ばしの実態って何なのかっていうところから始まりましてですね、で、結局、その、まあ、闇に葬ろうって話になって、山一は一瞬にして清算になったわけですね。同じようにですね、エンロンなんかもあれは、ブッシュ一族の金づるだったんですね。で、それがですね、攻撃されたわけですよね。まあ、今で言いましたらですね、小泉竹中グループにつるんでた会社なんてみんなそうなんですね。ああいうところは今までこの政治を傘に来まして、政治の力を傘に来て、金儲け一生懸命やってたわけですよ。まあ、政治を利用して金儲けやってたって言った方がいいと思うんですけどもね。まあそういう人たちがね、まあ一番その政治が変わった時に悲惨な状況になるんだということだと思うんですね。ですからこの大企業の破綻というのはですね、そういう権力闘争の結果によって決まることがありますから、順番が入れ替わることが多いんですね。最初に潰れそうなものはなかなか潰れそうにならなかったり、まあ潰れる順番は後の方なのが前に繰り上がっちゃったりとかですね、そういうことがよくありますね。三つ目はですね、大企業の破綻の最終的な結末っていうのは、そう簡単にわからないということですね。破綻と一口で言いましてもいろんなやり方があるんですね。まあ民事再生法とか、会社構成法とか、あるいは破産法とか、あるいはそういうことしないで、任意で、こう、リストラみたいな形で収めるってケースもありますね。あるいはその、まあ同じ破産でもですね、山一みたいにもう清算しちゃうと、すべてを消してしまうと。うん、なんかね、これは見られては困るなんてものがある場合には、すべてを消しちゃうと。まあ、そんなことが、こう、あるわけですね。したがってですね、まあ、最終的にその大企業の破綻に直面したときに、その中に人たち、あれ関連する会社がどうなるかっていうのは、一番最後の最後までわからないんだと思いますね。大体その、破綻に至るまでのその大騒ぎの過程っていうのは、みんなもう、何があるんだかわかんないような状態に追い込まれていきますので、最終的な落としどころが全部見えた上で冷静に処理するなんてことは、なかなか普通は行われないんじゃないかと思うんですね。まあですから、そういう意味では、その大企業の破綻と一口に言いますけども、まあその最終的な結果はどうなるかというのは、まあ本当にやってみないとわからない。今の日本の場合で言いましたら、しかしですね、その90年代と大きく違うところは、破綻した後、買い取っていくファンドっていうのが90年代あったんですね。だから、潰れりゃどっかのファンドが買ってくれると。まあ、だから、なんて言いますかね、そのファンドが納得する形で、 破綻処理をすれば一応それで一件落着という部分があったと思うんですが、今それが全くないんですよね。そういうものはないわけで、ですからこう、なんかね、スポンサーって言いましょうかね、引き取り手がこの見つからなくて、処理ができないってケースも多いんですね。で、そういう場合はですね、本当にのたれ死に型の破綻になりますね。うん。スポンサーも見つかんないで、最後まで行っちゃった場合にはのたれ死に型になりますから、まあですから、こう、よく見ていてですね、これなんかもうどうにもならないんだけど、スポンサーがつくかつかないかって見極め大事だと思いますよ。今のあの、小泉竹中企業がそうでしょう。ねえ、小泉竹中一派でですね、つるんで軽儲けした連中ってもう誰も怖いから近づきませんもんね。ええ、触ればなんかこう、なんかね、出てくるという世界ですから。ですから怖くて誰もこう触らないでしょ。ああいうのがだから、のたれ死に倒産への、まあ、典型的な姿なんじゃないかなと思うんですけどもね。それから、まあ、そのこととまあ、関連して言うならばですね、いろいろとこの破綻の結果で問題が起きるわけですけども、その最終的な処理を誰に負わせるか。誰に損失のつけを回すかっていうところがですね、もう一つ破綻処理の非常に大きなポイントなんですね。最終的に国に追っつけて、しかもそれを国民玉くらかす形で、国民に抱かしちゃおうっていうのがあるわけですね。あの、重戦の損失ありま、重戦が破綻しましたよね。あれ農協の損失なんですよ。農協のデタラメ経営の損失がですね、重戦の損失になりましてね。で、結局税金入れましたね。で、あの税金入れたんですけども、しかしあれで破綻終わってないんですよ。結局処理しきれない何千億という損失が今もう目の前まであるわけね。ですから、ああいうのはですね、国民を上手にごまから、黙らかしてですね、将来に全部損失を飛ばして税金で穴埋めしようと。まあ、こういうことなんですね。相当悪いでしょ。でもこういうこと平気でするんですよね。あの人たちはね。まあ、そういう、それがその、あの時の重戦の処理でしたね。で、青空銀行と新生銀行はそうなんですね。あれはもう何度も何度も言ってますように、あそこはスキャンダルの塊だったわけですよ。ね、自民党の金庫みたいなものでしたからね、日債銀にしろ、長銀にしろ。スキャンダルの塊で、で、これ潰れて全部出ちゃったら自民党も終わりだってんで、一切中身を調べさせずに、当時宮沢財務、大蔵大臣でしたかね、一切中身を見せずにですね、外人に売り飛ばしたわけですね。中身を見ないでですね、潰れた銀行買い取るなんてね、普通しませんからね。だから何兆円もの持参金をつけてですね、まあこれでですね、なんか見ないでくれと。で、引き取らしたわけですね。で、それから10年経って、渡した金みんな使い切ったらしいんですよ、外人が。で、もう金がないと。経営ができないと。どうすんだと言ってきてるらしいですね。で、ですからあんなんかスキャンダルが固まってますから、まああれ全部出しちゃですね、山市みたいにね、全部解体しちゃえばですね、なんか出てくるんじゃないかと思うんですが、まあそういう処理ができるのかできないのかですね。あれでまた公的資金なんてね、これは難しい話だと思いますよ。ね、本当に隅々まで探し回って隠匿資産を、隠匿資金、をですね、ひねり出してる民主党政権ですからね、そんなわけのわかんないところに何千億が何兆円なんて金を突っ込むなんてことは 100% できないわけですね。ですからね、これはすごいことになると思うんですよね。アメリカもそうですね。アメリカの場合はですね、まあゴールドマンなんかがですね、まあ相場張ってですね、えらい儲けたと言ってますね。しかしね、所詮相場で儲けただけの話で、で、不良債権も隠してあるわけですから、全部ですね、合計すれば当然、真っ赤っかどころが潰れてるわけですね。アメリカも金融システムだって、ヨーロッパだって、ね、本当のこと言ったらみんな潰れちゃってるわけなんで、いかにそれをごまかしてるかだけでしょう。だから、ああいうものは必ずこうバレるわけですよ、最後ね。で、想定外のことが起きるわけですね。結局ね、もう相場も最後騙し合いになりますからね。プロ同士の騙し合いになりますから、ほらね、かなり熾烈な騙し合いになっていくんですよ。考えられないような相場なんですね、最後の最後で。だからまあそんなところで最後決着がつくわけでしょ。で、あれもだからもう救えませんわね、ゴールドマンだの、まあバンカメなんかもうどうしようもないんですけど、バンカメシティも大変ですが、最後ゴールドマンがひっくり返るでしょ、あれ。あれ、救いようがないですよね。アメリカにとってもヨーロッパにとっても当然日本にとってもね。だから、ここまでこの経済がでかくなって、なおかつ財政がもうね、弱くなった。この状態で大きな金融機関が潰れるっていうのは、本当にこのシステムの崩壊を意味するんでしょうね。 それはスキャンダルは出てきますよ。それはいくらだってね。で、責任取らせるってことは、それはたくさん出てくると思うんです。しかし、それは所詮責任を取らせるだけの話で、損が消えるわけじゃないですね。で、損を誰に押っつけるかって話したときに、さあ、その国債をとりあえず吸ってやるっていう話も、まあ、とりあえずの建て替えだという話で金出すわけね。しかし、建て替えた金が全然戻ってこないわけですよ。例えば、この2年前から始まった、サブプライム危機がそうでしょ ?2007 年の8月からですね、サブプライム危機が始まって、この間各国中央銀行金入れましたね。しかし入れた金これ全部ですね、戻ってくるという前提なんですよ。戻ってくるという前提で基本的に入れてますから。だから、戻ってくる前の建て替え金なんだね。しかしですね、こんなもん戻ってくるわけないわけですよ。これから第3弾の危機が来てね。もっと崩れりゃですね、もっともっと損がいる。だから要するに、建て替え金で、資金繰りだってて出した金で生きてるだけでそれ戻ってこない。だから戻す気がないぐらいないんだろうね、あれね。戻せないと分かってるから、もうまあ実情、まあ国有銀行みたいになっちゃってね。国有金融システムみたいになっちゃって、もう金びちゃびちゃにしちゃったということでしょうな。まあこれで中小零細企業もですね、返済の猶予が決まる。それからその住宅ローンもね、返済の猶予が決まると、今度ね、中小零細企業もすか個人もですね、まあ借りた金を返さないでいいと、つまりそれ補助金だと昔の共産党の、ね、時代と、中国の共産党の時代と同じで、中国からソビエトの、とにかく政府から来るお金はこれ全部補助金だから使えばよろしいと、返済する必要はないと、まあ、こういう形にだんだんなっててですね、まあ、マルクスの言う通りですな。これは資本主義が崩壊してですね、みんなこう社会主義になったわけだね。まあ、ユートピアには程遠いものがありますがね。だからもう最後ですね、もう完全に市場システムはもうやめちゃってんだよ。やってるようなふりしてんですけどね。やってるようなふりしてんですけど、実際には全くやっていないんですよ。市場システムなんてのは。そんなことやったらですね、もうこの瞬間にですね、すべての電気が止まるみたいなもんですからね。だからみんな金浸しにしてですね、支えてんですね。ですから、それはね、片っぽでね、それは公務員のね、無駄を省くって、それは大重要ですよ。あなたたちも相当ね、やりたい放題やってですね、居直っちゃってますからね。それはやっぱりね、許されない部分が多いですから、それはどんどんどんどんね、摘発してね、やってったらいいと思うんですよ。しかし、もっとでかいところでね、金が抜けてんのよ。ね、その公務員のね、金の使い方なんてのはですね、そのゴールドマンの金の使い方に比べたらですね、もうほんと子供みたいな、子供以下なんですね。まあ、ですからね、まあ、ああいう国際金融資本の金の使い方、あるいは彼らが金使った後生まれた損失の金額なんてのはですね、もう想像をはるかに超えるものがあるわけでしょう。これをだからですね、まあ、日本もヨーロッパもアメリカも中国も、まあ、ロシアもブラジルもインドもそうですけども、みんな金出して、とりあえずは建て替え金という形でね、入れて、しかし実質にはこれは、敵には金吸って撒いて、で、これ埋め合わせてんですよ。ですからね、大企業の破綻というのはね、最終的にはね、要するに何言いたいかと、国家の破綻を意味するんですよ。ね、国家の破綻なんです。まあ、こういうことになってくるとですね、じゃあヨーロッパが言うみたいにね、その金融機関なんかも国家の破綻に結びつかないぐらいの小さな金融機関にしとけばいいって話がある。まあ、それも本当にその通りなんですね。異常にでかすぎる。しかもアンフェアに でかい金融機関をのさばらしとくの最大の間違いだったわけで、まあ、それを改めればいいですね。しかし、もっと一番大事なことはですね、巨大な破綻に至るようなですね、その生活をしていた、そういう仕事をしていたってことがね、やっぱり大問題で、デリバティブズなんざはですね、もうあれ30年以上の歴史ありますよね、最初あれ金利スワップあたりからじゃないですか、始まったのが。あの頃からですね、貸借対照表には乗っけなくていいっていうルールでやってるわけですよ。そもそもが間違ってんだね。最初から乗っけなくていいってやってんだから、やっぱ乗っけないわけ、みんなね。だからやりたい方でやるわけですよ。だから一番最初のところから、そもそも間違ったことやってるんですね、あれ。ああいうの全部やめさせてですね、まっとうにすればいいわけですよね。だから本当にね、このローマ帝国の崩壊みたいな形でですね、その世界の金融システムも、まあ、経済システムも、大きいところが潰れれば、これ国家の破綻になってきてですね、やっぱり一旦これ、今までの政府は機能しなくなるんでしょうね。だからその混乱というのがですね、来年どんな形で出てくるかなんですよね。で、まあ民主党はこう政権取りましたね。しかしこれ政権取ったはいいんですけども、雇用経済というところ行ったらですね、これないわけですよね。 ただしもう自民党自体だってなかったわけですよ。まあ、あえてあったような顔してたのは、地方や業界の要望を聞いてね、その、こうしてくれ、ああしてくれって話をまとめて経済政策というのしがみつけてただけですから、中身はですね、金欲しい連中の要求をまとめただけですよね。今度それ全部廃止したわけでしょ。で、地方なんかのね、公共事業もうやめと。なんか大企業もね、補助金出さない。とにかく金出さないことにしたというわけですね。しかしそうするとやっぱりですね、すごい不景気になるわけですよ。地方なんかですね、小泉高中改革でやられて、また民主党でもやられてとダブルパンチになっちゃいますから、当然不満が出てきますよね。それは大変なことになりますよ。ですからね、経済はですね、なんとか持ち上げないといけないんですけども、まあちょっとね、今のあの様子じゃそこまで頭が動いてる様子がないですよね。失業した人をこの介護職員にしようなんて話もありますがね、さくみんな介護職員になってね、飯が食えるってことはありえないですからね。そうだって介護職員になるのも大変だし、で、なった後も大変だし、じゃあそんな介護職員を支える金がどこにあんのという話になってきて、日本列島ですね、みんなその養老院にしちゃうって話になっちゃいますからね。やっぱそういうことできないわけですね。そしてやっぱりここはですね、本当にその国民の不満がですね、このまま募ってって、例えば地方の選挙や来年の参議院選挙で民主党がどんどん負けるようになる。で、自民党側に票が戻るわけじゃないんですよ。なんかね、みんなの党みたいなね、ああいうなんかね、小さな政党が乱立いたしまして、地方ごとにね。で、その民主党が負けていく。ですからもう国政もどんどんどんどん停滞する。で、そうなっていった時に、ちょうどこれはですね、今年の総選挙は、あれ、応仁の乱だった話になるわけですよ。応仁の乱で、ね、民主は勝ったんだけど、その前は自民は勝って、今度は民主は勝って、結局これで応仁の乱だったんだと。そして、東京の政治は全部なくなっちゃったと。地方も個人も企業もですね、自分の生き残りのためにですね、何でもしなきゃならない時代が始まっちゃったと。戦国時代の始まりだったと。いうふうに言われる可能性も大いにあるんですね。だからもう今までのものがぶっ壊れちゃうわけですから、全く新しくですね、人も組織もシステムも全部作り直さなきゃいかん。これがまさにですね、明治維新みたいな形でできるかどうか。それがですね、今一番重要な課題なんですよね。ですから、まあ本当にですね、今の様子ではちょっと難しいんで、私前からNPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムと理事やってますけども、今度あのフォーラムでですね、もっとやっぱ政治に対してね、政治とそれから中小零細企業あるいは個人地方との間のパイプを本格的に作ろうって話になったんです。やっぱり皆さんね、霞ヶ関永田町に行けばすごいって言いますがね、反対なんですよ。永田町と霞ヶ関はね、ものすごく閉ざされた空間で、あん中に入っちゃってるとですね、何にもわからなくなるんですよ。あん中に入って右往左往してちゃね、日本のことも世界のことも実は何にもわかんないですね。ですから新しい日本の立て直しはね、霞ヶ関永田町に立てこもってる人ではね、100% 不可能なんです。まあ民主党の場合、こう地方とのパイプもないし、中小零細企業とのパイプもないしね。まあだからね、もうほんと作らないとですね、何にも始まらないわけですね。まあそんなことでですね、大企業の破綻は国家の破綻になってきますから、まあこれから来年がですね、非常に重大な局面だろうと思うんですね。来年のキーワードは、転換期の転という字だと申し上げておりますね。で、この転もですね、明け物の方に転ぶか、闇の方に転ぶか、どっちに転ぶかって話なんですよね。まあ人それぞれ、企業それぞれ、国それぞれ、っていう形にもなりますけども、まあ日本全体として見たときですね、このまま放っとけば 100% ですね、闇へ転がりますね。もう来年はね、これ経済が火吹いてですね、日本のことだけじゃないですからね、日本でももうね、いろいろ大企業問題起きてるのに、今度アメリカから、世界から入ってきますからね、このままじゃ持たないんし、だからこれをなんとかですね、明け物の方向に転じられるようにね、なんか新しいものも作っていかないといけませんね。だからこれから1、2年っていうのはですね、そういう非常に大きなシステムの抜本的な切り替えの時期なんじゃないかなと思うんですね。だからあんまりですね、そのね、こうすれば絶対うまくいくなんていう、そういうその、まあね、なんかあるわけじゃないんですね。ですからこの手段となんかもですね、こうすれば生き残れるっていうものがあるわけではなくて、まあとにかく一番大事なものが、まあ友達でしょうね。うん、金だけ握って持っててもですね、何にもできない時代が来るんじゃないでしょうかね。 まあ、相場についてもですね、一進一退ですけども、まあ、これどんどん落っこっていきますよね。ドルも下がっていきますから、まあ、来年になったらかなり偉いことになると思うんですね。まあ、金は金でね、それは今度また暴落するでしょうから、まあ、そしたら少し買って持っててもいいかもしれませんけども、まあ、金抱えてたってね、なかなか寂しい話で、まあ、こっから先本当に偉いことになるなと、まあ、正直と思っております。どうぞ皆さんね、引き続きお元気にやってほしいんですね。で、特に大企業の破綻はですね、その普通に見ていると何の兆候もなくいきなりドンと来ることが多いんですよ。最初に言いました通りね、わかんないことが多いですから、ですからその辺ですね、くれぐれもお気をつけになっていただきたいと思います。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、大企業の破綻ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。